リスト教会の礼拝メッセージをお送りします。神様はあなたを愛して祝福されています。その愛をお受け取りください。
だんだん寒くなってまいりました。いかがですか、皆さんお元気でしょうか。皆さん夏と冬とはどちらが好きですかと言われたらどうでしょうか。いろんな方おられると思いますけれども、私はそう聞かれたらどんなに暑くても夏の方がいいと私は答えるんですね。冬はどうしてもなんかこう嫌なイメージがあるんです。まあ、なぜかというと、子供の頃に霜焼けってご存知ですか。まあ、年配の方はご存知でしょうね。若い方は知らないかもしれませんね。手とか足がですね、血行が悪くなって、で腫れてしまってですね、痒くなって、で痛くなってという状況になるんですね。もう小さい頃というか子供の頃結構悪かったんですね。この霜焼けがもう本当に嫌で嫌で、辛くて辛くて、もう自分の手じゃないみたいな感じになってですね、でもうこの部分を切り取ってしまいたいとまで思ったことが あるんです。でだんだん分かってきたんですね。こう雪が降ってですね、雪に触るとしてもやけになるということが分かったんですね。だから雪に触らなければいいんだと思うんですけれども、雪が降ると本当に嬉しくなってですね、つい触ってしまうんですね。大丈夫かなと思ったら大丈夫じゃないんですね。もう瞬く前にしもやけになってですね、その苦しみをずっとこう味わったということですね。まあそのイメージがあってですね、冬は嫌だというのがあります。まあ、けれどもですね、中学生になった途端全くなくなり出なくなりました。冬になってもですね、雪に触っても大丈夫になったんですね。まあ、血行が良くなったでしょうね。けれどもそのトラウマと言いましょうかね、そういうのがあって冬は嫌だというのがありますけれども、でもやはりこの日本にですね、この四季があって、やっぱり暑い時は暑い方がいいですよね。暑い時に寒いとそれはちょっと異常ですね。そういうことがありましたね、以前ずいぶん前、すごく寒い夏で、でお米ができなくてですね、もう日本中に米がなくなってみたいな時がありましたけれども、あれも困りますしね。冬また暑いというのも、まあ、それは過ごしやすいんではありますけれど、またおかしなことが起こる。やっぱり暑い時は暑くて、寒い時が寒いのが一番いいな、それが一番自然であり一番いいなと思うのであります。まあ、神様がこの世界をそのように素晴らしい世界に作ってくださったということですね。で私たちはそれを感謝して生きる。まあ、実は来週の日曜日が教会の暦では1年の最後の日になるんですね。でその次の週から新しい1年になってですね、それはもうクリスマスの時期になるんです。ですからこの最後の日あたりは、まあ、この教会の暦で最後ですよね。まあ、この1年を神様に感謝を捧げる。まあ、私たちとしては1年の終わりは12月の最後の日ですね。まあ、そこも感謝を捧げる。または3月の最後の時ですね、年度が変わるというので、まあ、感謝を捧げる。まあ、一年中感謝を捧げるんですけれども、特にこの一年のこの教会歴の最後の時に感謝を捧げたいと思うのであります。まだこの時はちょうど収穫感謝の日というのもなるんですね。神様が私たちに必要なものを与えてくださっているということを感謝したいなと思うのであります。先ほどお読みしていただいたこの詩編の136編は、購読文でもですね、皆さんと一緒に順番にお読みしたところであります。神様を賛美している、もう賛美の詩編そのものの詩編であります。 第一ですね、神様はとても恵み深いお方であり、私たちは感謝を捧げるのであります。とても恵み深いお方、恵みというのはとても素晴らしい嬉しいものですね。恵みというのはそれを受け取る資格がない人に与えられるものが恵みなんです。仕事をしてもらえるのは恵みではありません。あるいは給料ですね、報酬です。自分がそれほど働いて、労力を使った見返りとして与えられるのが給料であり報酬です。けれども恵みというのは何にもそれをしていないのにその人に与えられるというのが恵みであります。私たちは神様に対して、神様私を恵んでください、私を祝福してください、私にいいことしてくださいって決して言うことはできません。なぜかというと私たちは汚れている、私たちの心は汚い醜いものであり、神様の前に出ることできませんし、神様いいことしてくださいとお願いする筋合いのものではないものです。けれども神様は恵み深いお方であるのに、そういう資格のないものを恵んでくださり、憐れんでくださり、よくしてくださるお方なんです。神様の恵みを受ける資格がないというものに関しては私たちみんな自信がありますね。もう私なんか自信がありますよ。それを受ける資格のないものだ、汚れているものだ、罪深いものだと思うんですね。だからこそ神様はあなたに恵みを注ぐんですよと言ってくださるんです。もうこれほど安心なことはない、これほど嬉しいことはないのではないでしょうか。神様は私たちを愛していてくださり、豊かに恵んでくださるお方です。この恵みがどんなに大きいかということですね。エフェソの新約聖書エフェソの手紙に1章の4節に驚くべきことが書いてあります。天地創造の前に神は私たちを愛して、ご自分の前で聖なるもの、汚れのないものにしようとキリストにおいてお選びになりましたって、ものすごいことが書いてありますよね。天地創造の前にっていうのも、宇宙ができる、宇宙は138億年前にできたと、まあ、言われていますけれども、もうはるか前に神様は私たちを愛してくださった。いやいや神様、138億年前私存在していませんでしたよっていうことですけれども、でもその時に神様は私たちを愛して祝福してくださっているということ、ものすごいもう考えられないような神様の恵みですね。その時から私たちは愛されていたということなんです。そして聖なるもの、汚れのないものにしようとキリストにおいてお選びになった、選んでくださった。もう私たちが汚れるということもちゃんと知っておられて、でもその汚れもイエス・キリストによって全く清いものにしよう、全く罪のない、全く生まれてから一度も悪いことをしたことのない状況にしようと宇宙が始める前に決めてくださって、それをしてくださって私たちを選んでくださったということ、その恵みの中にいるということですよ。私たちはものすごい神様の愛、神様の恵みの中に生かされているということ、感謝したい。もう感謝以外何者でもないじゃないでしょうか。そして慈しみは常しえにとありますよね。 神様のこの憐れみ、神様の恵み、神様の慈しみは常しえ、永遠なんだ、変わらないんだ、なくならないんだということです。この世のものは全部過ぎ去っていきますし、変わっていきます。私たちも気持ちが変わったり、ある時は信仰に燃える時がありますけれども、ある時は不信仰で、いやもう神様信じられないよ、そんなようなことを思う時もあるのが私たちです。けれども神様は何があっても変わらない、常しえに私たちを愛し恵んでくださるお方ですから、私たちの救いというのは私たちが何をしたとか何をしなかったではなくて、この神様がしてくださること、この神様が常しえに変わらない恵みを持って慈しみを持って私たちを愛し選び救ってくださるお方なんだということ、本当に神様ありがとうございます。賛美を捧げたいと思います。第2番目ですね、私たちは宇宙を作られた神様に感謝を捧げようではありませんか。五節にですね、英知をもって天を作った方、六節、大地を水の上に広げた方、七節、大きな光を作った方、八節、昼を司る太陽を作った方、9節、夜を司る月と星を作った方。神様はこの全宇宙を作られたお方だ。この宇宙は皆さん素晴らしいんですよ。皆さんが知っておられる以上に素晴らしい世界なんです。天文学にですね、面白いというか、まあ、ユニークなのがあり、皆さん書いてネットで調べられたら分かると思いますけれども、人間原理というので検索してみてください。人間原理、面白いことがたくさん書いてあります。このことをした時私びっくりしました。これはクリスチャンが言っているのではない、一般の科学者が言っていることです。この宇宙は私たち人間にとってとっても都合のいいようにできているんですよ。まあ、いわば、まあ、私たち人間に特化したように特注品としてこの宇宙は作られているということが科学で分かってきたんです。嘘みたいな話なんです。もう人間のために作られたとしか思えないような構造になっているんです。これはクリスチャンだけじゃないで、みんな科学者が認めることなんですね。例えば皆さん、太陽があって、その周り私たち地球が回っていますよね。でいろんな星が回っている、まあこういうのがですね、たくさん宇宙にはあるんですけれども、そういう構造がですね、簡単にはできないんですね。もういろんなもののバランスがもう絶妙なので、それが起こる。普通だったならばもうめちゃくちゃに動き回ってぶつかってなくなってしまうというのが普通ですけれども、そういうように秩序立った宇宙があるというのは、本当にもう全ての条件がバランスよく整っているから、今この宇宙があるんだということなんです。まあ星と星の距離なんていうのがありますけれども、それがこう短くてもダメ、長くてもダメ、今一番良い感じであるから今の宇宙が存在する。宇宙の中にある物質とかですね、空間とか、そのバランスが絶妙なんですよ。まあ例えばですね、私たちのこの地球にある空気がここにあります。ここに酸素があって、酸素の他にもいろんな窒素とか炭素とかいろんなものがありますね。そのバランスが絶妙なんですよ。このバランスがちょっとでも崩れると、私たちは息ができなくて生きていけないんです。この空気、絶妙な空気、人間のためにあるみたいなね、空気がここにあるから私たちは生きているんです。地球ですね、地球が太陽の周りを回っていますけれども、地球はちょっとこう傾いているって言われますよね。こう地軸というのがあって、それがちょっとこう傾いていて、でそれを回りながら太陽の周りを回っているんですけれども、その 傾き具合が今ちょうどいいんですね。もしもあれが違う角度であると、すごい暑いところ、すごい寒いところ、極端にできて人間は存在することができない状況にあるということなんです。もう太陽と地球のこの距離がですね、ちょっとこう中に入るともう暑くて人間は存在できないんです。でちょっと外れると寒くて人間は存在ができないということです。でそういうものがありとあらゆるものがもうバランスよくできている、あんまり人間に都合よくできているですね。またですね、人間がこのように生きているというか存在している、生命がいるという人間の構造っていうのはものすごい素晴らしい精巧なものなんですね。まあ、これが、科学では偶然にできたとしか言えないです。科学というのは神様入れたら科学にはならないんですよね。こう物が落ちる、あ、神様がされたんだなと言ったらもうそれでおしまいですね。そこから何も進まないんですよね。そこに神様入れないで、じゃあ神様がどのようにしてそれをされたのかというのをこう考えるのが科学なんで、科学入れたらですね、簡単、神様入れたら簡単ですね。テストなんかみんな100点ですね。神様がされたというので、こうみんな丸になったら勉強にならないんですけれども、神様抜きにしてもですね、例えばこの体偶然にできたといったらものすごい確率なんです。例えばですね、皆さん腕時計を持っておられると思いますけれども、腕時計を分解をして、で小さなネジとかバネとかギアとかいろんなものがありますね。分解をして、で袋に入れて、でそれをこうガチャガチャガチャガチャガチャガチャとやっているうちに時計が組み立てられるかということですよ。大体ガチャガチャやっているうちに部品と部品がぶつかって壊れてしまってですね、ますますダメになっていくというのが普通ですよね。でもですね、万が一こう偶然にですね、こうピッと入ることはないことはないんですよね。まあ1個ぐらいあるかもしれないけど、それが2個3個になる確率というのはかなりもうないと思いますし、全部が同じように都合よく全部いってやったら、あ、完成したっていう確率はどれぐらいだと思いますか皆さん。ゼロと言った方がいいですよね。大体もう壊れてしまってバラバラになるというのが普通ですけれども、でもゼロじゃないんですよ。 0.00000 と限りなく0に近いけど、可能性はないことはない、偶然としてですね。で、科学はその 0.00000 をもう極めたところに人間はあるんだとしか言えないので、そう言うんですよね。偶然に、その偶然が偶然で偶然が偶然が重なって時計ができるよりも、人間はもっともっと複雑、生物は複雑ですからね。でもそれも偶然ができたとしか言うしかないので、そう言うんですけれどもね。でも私たちは、いやいや、その偶然よりも設計者がおられるというか、その方がはるかに分かりやすいんじゃないかなと思うんですね。そのようにこう、なんかこう人間が都合のいいようにできている、偶然がずっと続いてって言いましょうかね、できている。この世界は人間の都合のいいようにできている。反対に言うならばですね、今のような世界、宇宙じゃないと人間は存在しない、生きていけないんですよね。そういう宇宙があるとしても人間はいないと、その宇宙があるとかないとかわからないわけでしょ。そこには人間いないんですから。だからないと一緒ですよ。だからこの宇宙は人間がいるから宇宙はあるんだという考え方も、反対言うならばできるんです。変な考え方と思いますけれども、かなりそれが今主流になってきているんですよ。量子力学なんていうのはそういうところがある、人間が考えるから存在するんだみたいな考え方もできているんですけれどもね。それはもう百歩譲ってもですね、偶然だとしても、そんな偶然が起こるというのは神様がおられるということではないですか。 私たちはそういう宇宙を見ても、ああ神様は私たちのために特注品としてこの宇宙を、この世界を作ってくださった、素晴らしいお方だとも感謝するしかないし、賛美するしかない。もうこの素晴らしい宇宙を作られた神様をですね、賛美したいなと思うのであります。第3番目ですね、私たちの必要を満たされる方に私たちは賛美を捧げます。25節、ちょっと飛ばしていますけれどもね、これはナザレンの教会学校の教案誌の、沿ってやっていますので、その間子どもたちに対してあまり長いので飛ばしてあるんですよね。飛ばします。25節ですね、すべて肉なるものに糧を与える方、神様はすべて肉なるものに必要な糧を与えてくださるお方だということ。この、肉なるものというのは、文学的な表現ですね、生物、すべての生物に必要な食べ物を神様は与えてくださるお方だということです。イエス様が話された山の上での説教、山上の説教、水訓というのですね、書いてありますけれども、新約聖書マタイによる福音書6章の26節、空の鳥をよく見なさい、種もまかず刈り入れもせず蔵に納めもしない、だがあなた方の天の父は鳥を養ってくださる。野良犬っていうのがいました。今でもいるかもしれませんけど、ほとんどいませんよね。野良猫っていうのはいるかもしれませんね。空を飛んでいる鳥は大体野良鳥ですよね。飼われていない鳥ですね。彼らはっていうか、この野良猫とか野良犬とかですね、野良鳥というのはですね、誰が養っているのかなって、誰も養っていないんだけれども生きている、それなりに食べ物をこう食べているんです。私も時々ベランダで鳥を飼っているんですね。この発泡スチロールの容器ですね、パンくずですね、ちょっと置いたりで、ご飯お鍋にこびりつきますね、洗う時にですね、それを集めておいて、その部分をですね、それをちょっとこう置いたりするんですけれども、スズメがやってきてですね、食べているんですね。野良スズメがですねやってきて食べているんですけれども、ちょっとこう神様の気分を味わっていると言いましょうかね、鳥を養っているんだとかですね、こういう気分ですけれども、神様はそういう空の鳥、小さな空の鳥のことを思う気を使っておられて、彼らの食べるものをどこで食べてるのかな、木の実もあるでしょうし、いろんなもの落ちているものとか、いろんなものとかを食べて生きているんですね。その小さな鳥をも神様はこの気を使って養っていてくださるお方なんだ、それほどまで愛情深いお方なんだということです。ましてや私たちですね、人間ですね、あなた方は鳥よりも価値あるものではないか、鳥も神様が作られた、生物です。人間も神様が作られた生物ですけれども、人間は特に神様は愛してくださって、ご自分と同じ姿に作られた。私たちは神様に似せて作られている、それほど神様に特にもう全てのものを神様は愛しておられますけれども、人間は特に愛しておられる。ですから創世記なんかを見ますと、人間は一番最後にこう作られたとあるんですね。反対言うならば、人間は一番後輩なんですね、全てのものにですね。けれども準備が完全にできてから神様は人間を作られた、それほど大切に思ってくださっているということですね。ですから私たち人間が困っていて、悩んでいて、飢えていている状況にあるならば、何とかしてあげたいなって 思われ、そして神様は必要を与えてくださるお方なんです。ですからこのマタイによる福音書の次のところですね、6章の33節に、何よりもまず神の国と神の義を求めなさい、そうすればこれらのものは皆加えて与えられる。ですからまずこの全てのものを与えてくださる神様を求めなさいっていうんですよね。私たちはあれが欲しいです、これが欲しいです、これがないですと言って物を求めるけれども、いや、物よりもまずその物も与えてくださる神様を求めなさいっていうことですよ。そうしたらそれらのものは加えて与えられる。前の訳、口語訳聖書ではですね、全て添えて与えられるというんですね。添えて、メインというか、メインディッシュと言いましょうか、大切なものは神様ですよと、あとはおまけとして添えてもちゃんと与えられるから。昔、今もある、ありますよね、好きだったキャラメルで、グリコのキャラメルっていうのは好きだったんですね。何がいいかというと、おまけがついているということですね。あの小さなおまけが楽しみでしたけれども、皆さんご存知ですか、あのグリコのキャラメルのおまけは売ってないんですよ。おまけくださいと言ってもおまけ売ってくれない。おまけ買わなくてもいいんですよね。キャラメル買うと自動的についてくるのがおまけなんですよね。もう自動的についてくるのにおまけだけを求めてはいけないんですね。もう神様を求めたら全てのものはおまけとして与えられますよですね。神様は私たちにそれを与えてくださるお方だ。この1年間も神様が必要を与えてくださった、感謝をしたいと思うんですね。と同時に、この世の中は食べ物がなくてお腹が空いて飢えている方もおられるというのも現実なんですね。私たちは本当に恵まれていて、食べ物をたくさん残したり捨てたりしているんですけれども、そういう食べ物のない方々がおられる。で、そういう方々に対してですね、神様は私たちに神様の心を与えてくださっている。それは憐れみの心、愛の心ですね。自分さえ良ければいいというのではなくて、ああ、そういう方々にも食べ物を与えてください。また、私のあるものを使ってくださいという心を与えてくださっているということ。本当に嬉しいことであり、感謝なことではないでしょうか。こう麗しい関係と言いましょうかね、助け合って支え合って許し合って生きていくという世界、その世界に私たちは招かれているし、その世界に生きるように導かれているということ、そういう心があり、そういう生き方ができるということも感謝なことではないでしょうか。私たちの教会では月に一度ですね、この援助救援献金ですかをしていますよね。礼拝終わった後、皆さん献金していただいて、それを国際飢餓対策機構っていうところに送ると、そのお金を使って食べ物がなくてお腹が空いている方々のに食べ物が行くような働きをしている。私たちはささやかですけれども、そういう働きにも参加できるということ、その生き方というのが麗しい生き方ではないでしょうか。ですからそういう心を与えてくださっている、で、そういう愛の世界を作るという働きに私たちを招いていてくださるし、ささやかですけれどもそれに参加することができるということも嬉しいことですね。そのことをも私たちは感謝したい、またそういう方々に対してもっと何かしたいなと考えていきたいなと思うのであります。神様は恵み深いお方です。私たちを豊かに恵んでいてくださいます。神様に感謝いたしましょう。お祈りをいたします。神様、あなたは本当に恵み深いお方であります。 慈しみは常しえにと、本当に永遠に私たちを愛し許し、そして導き祝福してくださっています。ありがとうございます。この素晴らしい世界を作ってくださり、私たちのために作ってくださり、生かしてくださっていることを本当に嬉しく思います。また私たちの日々の必要も全て与えてくださっていることを感謝いたします。また人々を愛し、人々と共に生きるようにと、愛の世界を作るようにと招いていてくださっていることを感謝をいたします。本当にあなたは私たちを愛し祝福してくださっています。この神様に愛されて、あなたと共に生きる日々を本当に嬉しく思います。新しい週間もあなたと共に生きていきます。また困っておられる方々、弱っておられる方々、希望を失っておられる方々がおられたら、どうかそれらの方々にあなたの愛を伝えるものとして私たちを用いてくださるようにお願いをいたします。今日も食べ物がなくて苦しんでおられる方々があります。どうかそれらの方々にあなたが望んで必要な食べ物を、必要なものを、備えてくださるようにお願いをいたします。イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。
桃谷キリスト教会の礼拝メッセージを聞いてくださりありがとうございました。ご意見ご感想などを聞かせていただけると幸いです。神様はあなたが大好きで救ってくださいました。安心してお過ごしください。